Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュアも参加によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFP39 と、
はい、JG1ITH リオです。
ということで。
また応
援、はい、なぜかしら
ディレクターがどこかあのガラスの向こうで手振ってますけど、
はいはいはい、ということでね、今日の話題なんですけども、先週に引き続きましてドローンと遊ぶということでね、パート2お送りしたいと思います、はい、今日もねドローンの話を進めたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
さて今日の話題は先週に引き続きましてドローンと遊ぶということです、はい、ドローンに詳しいお三方に今週も、ね、お越しいただきました、はい、まず自己紹介をお願いいたします。遠藤さん、
はい、JA7 丹後ホテルエコー遠藤です。先週について来ています。
はい、JA1KUC 宮間と申します。お願いいたします。
はい、JF7ELG 小畑です。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ね、ちょうど遠藤さんに来ていただいてるんでね、あのちょっとあのドローンと外れますけど、モービルフォックスハンティングというのがあるんですよね。ちょっとそのお話ちょっと触りで結構なんで、ね、ちょっとよくあのフォックスハンティングだったらね、あの今の ARDF とか含めて、まあ、フォックスハンティング結構花盛りなんですけど、あのモービルフォックスハンティングってこれ何ですか。
そうですね、あの、まあ、あの歩きで半月のとは違って、車に、はい、方向探知機を積んで、はい、フォックスを探すって言ったらモービルフォックスっていうんですけど、はい、
だからあの、例えば天井の上にあの、ヤギアンテナをつけてぐるぐる回すとか、そんなこともありなんですか。
そうですね、もちろんありです。
ありです
よ。
というか最近はそれがないと買ってないですね。
ああ、なるほどね、
はいはい、
あの周波数ってもう2メーターとか、
まあ、主力はやっぱり2メーターという3マルですね、
はいはい、HF は 3.5 メガ使ってるんです、
それはまあ ARDF の世界では 3.5 メガありますけど、
モービルの時は無理
ないです。
アンテナがえらいこっちゃ、
ヤギアンテナ振り回せないですからね、
はい、で結局車に乗ってそのいわゆるフォックス、まあ、これはフォックスは固定なんですか。
フォックスは、まあ、あの基本的には固定ですね、はい、
でそれを車に乗って探すと。
そうです。はい、
で車なんであのそんな狭い地域であるの結構大きな
範囲で、そうですね、大体町全体だとか市全体が範囲だったりとか多いんだけど、
だからあの例えばあの ARDF とかフトルフォックスハンティングだとどっかの公園の一部を使ってありますけど、
ね、まあ、20キロ四方とかですね、それぐらいの範囲は、もっと広がる時もありますけども、
なるほど、だからそれでまだどこにいてるか分からないと大変ですよね。
昔若い頃だったら八郎潟干拓一帯ってのをモービルで出たことありますけどね、
はいはい、なるほどね、まあ、そういうふうなお話もありましたんでね、はい、ありますんでね、またあのご興味ある方はね、またお便りいただきましたらね、はい、また遠藤さんに登場いただきます
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、それではね今日はね、ドローンと遊ぶということでね、パート2をお送りします。最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
それではね、今週もねドローンの話をね続けていただきたいと思います。まあ、いろんなあの、まあ、下準備とかね、いろんなことをね、先週お話ししていただいたんですけども、今日はね特にあの活用事例とかね、それからあのレースの話でもありましたけど、レースの話とかね、それからあの最後後半にはね、ドローンを実際に飛ばすにはね、どんなことをしたらいいかということをね、皆さんにねお伺いしたいと思います。まずあのドローンをまあ楽しむということでね、やっぱりあの遊ぶということ楽しむということ、やっぱりまああの趣味の世界でねやろうと思ってますんでね、特にあの、空を飛ばすというのは結構皆さん興味あると思うんですよね、ということです。まずあのアマチュア無線的な形なんですけどもね、アンテナの、まあ、状態とかね、そういう確認とかねしたいなという方多いんじゃないかなと、あの例えばタワーのてっぺんどこになってるとかね、屋根の上に上がってるんだけども下から見えるけど上から見たことがないと まあ、そんな感じであると思う。そういう活用の仕方ってどんな、どういうふうなことになるんですか。どういうふうなことになるのかな、うんうん、
一般的にですね、ドローンの下にカメラがついてますよね、
う
ん、
あ、そうですね、う
ん、で、
う
ん、このアンテナの上から覗く分には、うん、まあ、見ていけばいいのかもしれないです。ただ横っていうのは、カメラ、ドローンの機体に対して前方しかカメラ見てないんですね、うん、
はいはい、
なので横での出来事がわからない。なのでその送られてくる画像をこうタブレットなどで見て、うん、それに夢中になってると、うん、こうこういうコンってぶつかっちゃうわけですよ。上もわからない、
はい、
なので結局ドローンで寄れるんだけど、うん、目で飛行機を追ってないとダメ。
あ、
だそのためには手元見なくても操縦できるぐらいの技量も必要ですし、はい、うん、あとはドローンの飛行機の真下に入って、うん、この距離感の誤差をないように近づける、はい、あんまり近づけすぎないで撮って、うん、後からパソコンでこう画像を広げるっていうやり方がいいかもしれないです ね、
うん、はい、だからよくあのテレビとかで見てるドローンのやり方でやっぱりちょっと自分のアンテナを見ようとかすると、うん、ちょっと違ったそのやり方をしないと、
まあ、同じは同じなんですけど、うん、結局上にアルミのパイプがいっぱいごちょごちょあるわけですよね。
ありますね。
でタワーも立ってるわけです、はい、でちょっとでも接触すればやっぱり、ね、事故につながるので、はい、あの目で目視しながらやるっていうのが、うんうん、大事かもと思います、ね、
やっぱりちょっと練習をしてからじゃないと、まあ、勝ってすぐに上げて見れるというとちょっと、ねうん、ハードルが高いかもしれない
と思いますよ。あの、うん、手放しでもじっとしてます。あの、はい、GPS 持ってるし、はい、じっとしてるんで、はい、その危なくなれば手を離せばとりあえずホバリングしてくれるんです、ね、
うん、
はい、
うん、
あ、通常はあのドローンというのは手を離す、あの、まあ、いわゆるプロポイントですかね、手を離すとじっとしてくれているのは基本なんです。
あの競技用は違いますけど、はい、僕らが使っているその映像撮影しようなんていうのはそういうレベルです、うん、はい、うん、ところがやっぱりそのじっとしてるとは言ったって、うん、風がなければ揺れてるわけですよね、はい、
うん、
なので全く微動だにしないわけじゃないので、
うんう
ん
う
ん、やっぱあんまり近づきすぎて建物の影響とかでこう、ね、自分自身がこう動いちゃうとか、
うん、
そういうのも防いだ方がいいでしょうし、
あ、ね、はい、まあ、そういう意味ではやっぱり、まあ、ちょっと練習をしておかないと
そうですね。だ僕はあれですよ、うん、トイドローン1万円ぐらいのトイドローンを買ってきてですね、はい、家の中で一生懸命練習しました、はい、それは手離すと落っこっちゃうやつを買ってきて微妙な加減を一生懸命練習して、はい、で家の中である程度飛ばせるようになったんで表に出たっていうやり方をしましたね。
なるほど、
はい、だからそうするとやっぱり自分の、まあ、周囲はい、見れると、うん、屋根の上からアンテナから、
それ
から
まあ、アンテナ、うんうん、ゆっくりできます、
はい、なるほど、まあ、あの自分の家の、ね、状況とかも見れますから、
ね、あのうちもね、あのここにおいでになっている小橋さんに、はい、あのアンテナ取ってもらったんですよ、
はい、
でアンテナの形もさることながら、はい、上げた状態でその周りが開けているのかどうか確認ができるんで、はい、あのどのぐらい高く上げて、うん、あの効率がいいのかなとかっていうのを、うん、実証できるというか確認できるっていうのはね、うん、なかなか面白いです、はい、
まあ、アンテナに限らず、まあ、いろんな、まあ、まあ、家を含めて
周囲高いとこ、
うん、でそれをリオさんおっしゃったように、はい、そのアンテナからどこの方向に
開けてる、そうそう、何があるか、
逆に障害物が何があるかとか
分かるんですよ、
ね、この山が邪魔やなとか、
そうそうそうそう、そういうことなんです。
山切ってしまいたいなというぐらい、
山削りたいな、
削りたいな、ここあったら北米見えるのになとかね、はい、まあそんな感じですね。なるほどね、はい、凍りました。で、まあ、上から、ね、そういう風なあの撮影とかするんです。やっぱり注意しないかが、先ほど の、飛ばしてて前は見えるんだけど左右上下が見えないんで何かにぶつかるかどうか気をつけないといけない、そういうところ
です。そうですね、うん、あんまり寄りすぎないように、
ね、まあ、その他に注意することってあります。あのいわゆるドローンを飛ばすに、
あとはやっぱりその、ね、人とかにやっぱ近づけないようにしなきゃいけないのと、 あとは慌てないことですよね。
あ、なるほど、
機械物だから落っこちるのはもうあり得るんですよ、はいはい、でその時にアンコントローラブルになっちゃって、
はい、
落っこどして壊れるのはしょうがない、はい、でもそれで誰かに危害を加えちゃったり、はい、物を壊しちゃったりっていうのはやっぱり良くないの で、
はい、 そうですね、
そうならないところを、だからもう何か起きても冷静に、うん、
はい、
でちゃんと落とすっていうこと
ですね。あ、なるほど、逆に
できるだけそういうふうに、そう、なんつうの、うん、そう操縦できてる状態で落としてあげる、うん、 っていうことに心がける、う
ん、まあ、航空機でもね、まあ、不時着するときはもう安全なところを探して、ね、映画にもありましたけど、ハドソン側に、ね、降りるとかね、まあ、そういうのは、もう機長さん、それから管制含めて、もう非常に気を使うところですね、そこはね。
ですね、
なるほど、やっぱり先ほどおっしゃったように、まあ、人に危害を加えない他のものに、まあ、自分が壊れてね、もうそれは仕方がないにしろということ、
ね、まあ、自分に当たる分にはしょうがないですけどね。
そうですね、はい、まあ、そういう意味で選手もお話したんですが、やっぱり保険というのも結構 OK ですね、そういう時にね、はい、まあ、簡単なおもちゃでしたらいいんですけど、やっぱりちょっと大型とかになってくると
重いですしね、
そうです
ね、跳ね回ってますしね、
はあ、そういうことですね、はあ、ありがとうございます。から次、まあ、選手もあるじゃん、レースですね、はい、これ、まあ、先ほど宮本さんお話しあったように、ちょっとレースだとちょっと見えるところが違うとか、まあ、操縦も違うんですよね。
違いますよね、
うん、そういうところはどうですか。
まずね、僕レース目的で入ったわけじゃないですが、うん、まあ、とにかくレースやるには FPV がまず必ずいりますと、
はいはい、
で FPV っていうのはさっき前にもお話しましたけども、うん、2.4 ギガを使ったデジタル伝送で高品質なものも FPV もできるんですけど、うん、
はい、
アマチュアの免許を持ってやるやつは一応ですね、伝送遅延がないんですね。レースの世界だと障害物を避けないといけないので、
はい、
0.1 秒とか 0.2 秒の伝送遅延があると物にぶつかってしまうので、うん、そのためにアマチュアの伝送遅延のないアマチュアテレビの伝送を使ってるんですよ。ただしこれはアナログなんで、
はい、
やっぱりアンテナがこう、はい、右になったり横になったりすると、
はいはいはい、
ノイズが入り途中切れるだとかっていうのがあるんですけど、うん、その代わり伝送遅延がないという、うん、
であれってFP でゴーグルみたいなの
かぶ
ってありますよね、はい、あれって実際やってると本当にドローンから、まあ、前とか上とか
まさに
一応こ
そうですね、
見えないんですよね、
はい、スターウォーズの世界じゃないんですけども、はい、コックピットに座って、はい、自分が操縦しているような感覚で、はいはい、やります。
で逆に右左後ろも見えない、バックミラーはないですからね。
そうですね、もう本当に前しか見えないんで、うん、
あ、なるほど、
はい、でも先ほどちょっとね、実は遠藤さんにこのスタジオの中を、ね、飛ばしてい
ただいて、飛ばしてもらったんですよね、
非常に上手、鮮やかに。
いや、まあ、よけますよね、この狭いところでね、
まあ、練習しかないと思うんですけど、うん、それで私も実はレース目的で始めたんじゃなくて、うん、はい、そのやっぱり FPV 視点で自分が中の航空機っていうかドローンを運転してるっていう、うん、そういう映像に憧れて入りましたと、はい、画質は悪いんだけども、うん、なんかリアル感があるなって感じ、はい、まあ、最近レコーダーを搭載するハイビジョンというか 4K なんかをそのローカルで、ね、
はい、
入れるようなもの
を、ローカルというのはそのドローンの中に、はい、
ドローンの中に
データを入れていくと、
はい、そうですね、USB につないで、あ、ごめんなさい、間違えました、マイクロ SD だとか、うん、はい、SD カードに録音して、うん、後でパソコンで見ると高品質な映像が見える、うん、
だから自分の目で見てるときは、まあ、アナログの世界でバーッと見えてるけども、ね、うん、実際の映像は非常に綺麗なのが撮れてると。
でそういう中でいかにその決められたコースを早く行くかっていう延長上に、まあ、レースに出てもいいかなっていう考えはあったんですけど、はい、正直言いましておじさんレースに勝てないです。なぜかというと、はい、やっぱ動体視力がないと勝てなくて、最近世界の大会でも日本の国内の大会で もう中学生とか高校生が上位ですね。もうね、やっぱり若い人って目がいいんですよ。
やっぱり反射神経も含めて、
まあ、
実際の目の動体視力ですね、
はい、本当にね、むちゃくちゃ若い人も、もう勝ってますね。
先ほどあったね、うん、その遅延がその問題になるほど早く飛んでるってことなんですよね。
そうですね、屋外でやるような例えばスキー場の跡地だとか、サッカーグラウンドだとかそういったところを使ってやるところにはもう時速100キロ以上
で、100キロ以上、
ね、車乗ってても100キロって言ったらね、もうすごいですね、
瞬時に飛んでいきますからね、
はい、1秒目離してたけどもうすごく、
ね、そうすると遅延が100分の1秒でもやると何メーター飛んでるんだと、こういう話になるわけですよね。
でその送られてきてる映像も見てますけど、おじさんは目が追いつかないです。
そういうことなんですね、
は
い、
なるほどね、
なるほど。
でこの、まあ、レースなんですけども、これ参加するためにはどうしたらいいかとか、それから会場とかね、はい、それから実際そういうところだと見学とかもできると思うんで、そういう観点でどうですか。
基本的には、まあ、レース主催者の方がインターネットとかで、はい、募集しますの でクラスだとかがあって、はい、機体の大きさはこれこれこれまでよりとか、はい、改造はしないとか、はい、いろんな条件が出ますので、うん、それに合うものをまず自分が持っていれば参加する権利はありますと、はい、で大きく分けて屋外用と まあ、屋内用っていうのがありますので、うん、まあ、屋外用ですとどうしても大きなものがありますし、で屋外だとやっぱりなんていうんですかね、見る方もいっぱいたくさん来れるような会場が、ね、必要だということで、大きなところで開催される場合が多いですと、うん、屋内はまあ体育館でもいいですし、本当の小さな民家の中でやる場合も
あるんですか、
はい、で参加する人は参加する人で、例えば参加料運善円とかですね、はい、で見る人は見る人では無料の場合もありますけども、はい、やっぱり見学の場合はまあ入場料としていいからというのも設定される場合もあります。
なるほど、
まあ、どちらでも、はい、
なるほどね、毎回インターネットでいろいろと探してみるというところです、
は
い、
検索すればいろいろで、レースの結果だとかレースの映像なんかも YouTube とか
に
いっぱい
出ています 。なるほどね、最近
です。そうですね、うん、
ということ、あとまあ、ドローンね、買ったら家で見るとかね、まあ、近所の空き地であるとかあるんですけども、はい、まあ、やっぱりちょっと旅行した時に一緒に持っていきたいなというのもありますよね。ほう
ほ
う
ありますね、
これ海外旅行でね、ドローンを持っていっていろんな撮影をするという、まあ、そういう楽しさもあると思うんですけども、ここは、ね、まあ、三山さんなんか経験あるという話も聞いたことあるんですけど、
ですね、まあ、無線と一緒ですよね、はい、国ごとに全部決まりがあるんですよ。
あ、なるほどね、
うん、なので、まあ、例えばアメリカの場合だと、はい、アメリカの国交省に相当する FAA というのがあるんで、はい、そこで、登録をして、はい、機械の登録ですね、はい、でお金払って、はい、で番号発行されるんですよ、はい、でそれは剥がれないように機体に貼り付けて、はい、で持ち込んでいいと、うん、で持ち込んでいいんだけど飛ばすところはアプリがあるんですよ、はい、スマホとかのアプリとか、はい、でそれでどの場所はいいとかダメとか、はい、あとここは何メーターまでしか上げちゃダメだよとかって、うん、そのレギュレーションが全部そこで表示されると、はい、うん、っていう格好になりますよね。
だから日本の場合はまあ大体いろんなところを見て、まあ、実際ドローン買えばね、それを僕ら実際にまあ勉強して、はい、だからただ海外の場合はもう全然様子が違いますよね。
なんで、ね、まあ、アメリカも一応その日本と同じように最初から分かってる、あれしちゃダメだこれしちゃダメだっていうのは、はい、その FAA のホームページに載ってます、はい、
あ、なるほど、
なるほど、
あと日本で先ほど、まあ、選手も話しました技的機器だったらまあ免許いらないとかあるんですけど、はい、やっぱりそういう機会でもやっぱアメリカ行くときは申請とか
は免許はいらないです。
あ、免許はいらない、
免許はいらないんだけど、その持ってった機体が何かをやっちゃったときは責任取んなさいよと、はいはい、だからそのために機械本体、はい、飛行機本体にちゃんとこう剥がれないように貼っときなさいと、はい、そういうルールがあります。
そういうところが必要なわけですね、はいはい、
それとあとあれですね、持っていくときにその飛行機の中に機内持ち込みで持ち込むんですよ、
はい、
まあ、特にバッテリーね。
やっぱりリチウムイオンはもう預け荷物に預けれない
ですね。そうですね、だから、まあ、はい、乗る飛行機が、まあ、皆さんそれぞれ行き先によっても違うんでしょうけど、はい、あらかじめね、はい、飛行機会社の方にちゃんと問い合わせて、何アンペアは以下ならいいとかあるんですよ、はい、そういうルールが、うん、
なるほど、
だそれはもうおのおの問い合わせていただく必要があるかなと、
は
い、
事前準備はちゃんとしておきましょうということですね、乗るときに没収されてしまったら何をしに行ったかわからない
そうですね、電池のないのはね、なんか寂しいので飛ばせないです
から、
ね、
確かに
単なる箱ですから、
ね、
プロペラのついた箱 で、
そうです、ね、
指で回して遊ぶしかない、
そうですよ、ね、
なるほど、はい、なるほど、まあ、それ各国の法律とかそういうところ、まあ、アマチュア無線の、ね、海外運用もそうですけど、やっぱりその国 の、 ことをちゃんと調べていきましょうと、まあ、そういうことですね、
は
い、
日本語で日本人の方で経験されているホームページもたくさんありますので、ね、はい、そういうので下調べした上でやられるといいかと思いますね、
はいはいはい、ありがとうございます。
JA6SNN、久しぶりのモサイです。ハムのラジオ、ハムのラジオ
QCQ 企画からのお知らせです。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。 QCQ 企画では今回より4アマイラーニング養成課程がスタートいたします。講義動画を視聴して学習を進めるシステムなので、場所や日時にとらわれず全国どこからでも好きな時間に学習できます。申し込みから受講開始までの期間が短いことも e ラーニングのメリットです。4アマ e ラーニング養成課程は今回よりお申し込み受付開始予定です。また講師が懇切丁寧に行う生講義を受講できる養成課程講習会も実施しております。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、 東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。二つ目のお知らせです。 QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてアナログデジタルテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1山2山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でもわかりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず、一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、型にはまらず、あなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも、通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には、最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には、送付教材の中から、該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても、追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座は現在10月期のお申し込みを受け付け中です。3つ目のお知らせです。おなじみの1山2山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 75%。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。70代男性の方、77歳にして初めて2山を受験し、1回で合格することができました。5回の模擬試験、それと最後の直前対策などのカリキュラムが大変良かったです。60代男性の方、念願の合格通知が届きました。合格できた要因としては、やはり模擬問題を中心とした教材、そして質問フォームによる指導の効果が大きいと感じています。勉強方法に対するアドバイスや、わからない無線工学の計算問題などは、質問メールで指導を受けました。地方に住んでいて、周りに相談できる人がいない私にとっては、素晴らしい先生や先輩と同じ感覚でした。ありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しませんか？1山2山通信教育講座は現在12月期のお申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
ヨタジャパン企画若者無線電話相談室。
皆さんこんばんは。若者無線電話相談室のコーナーです。司会の JF1XMN 深井雄介です。今日は放送局の無線従事者免許について質問が来ています。お答えくださるのはこの方です。
はい、JA1WTO 吉原です。引っ張り出されちゃいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。早速お便りが届いておりますが、はい、カエサルさんからのご質問です。
はい、
アマチュア無線や業務無線には免許が必要ですが、はい、民間ラジオのパーソナリティや出演者は番組の音声をオンオフしたり音楽を流して操作しているのに、うん、なぜ免許がいらないのでしょうか。
はい、
ミニ FM ならわかりますが大きな放送局は局面を下ろしているだけで音声を発している方にはどうして免許がいらないのでしょうかといったご質問でございます。
そうですね、 面白いですね。
面白いですね。なかなかアマチュア無線化とするとね、なかなか、はい、
そうですね、うん、アマチュア無線化、皆さん免許を持った上で無線の電波を出してますよね。で、実はその放送局も、放送のための無線局があるんですね。で、無線局には無線従事者がいます、はい、これはあの法律でも決まってますし、うん、免許を申請するときに必ず届け出る必要がありますけども、うん、放送局、あのそのパーソナリティアナウンサーの方は実は無線設備は操作していないんですね。
うん、
あの音楽を入れたりなんかしてます、マイクオンオフしたりしてますけども、うん、実は無線設備の操作をしていません、うん、で無線設備の操作をするにはもうそこに無線従事者がいますので、うん、その人たちがやってるわけですね。ですから直接そのアナウンサーの方とかは、うん、あの無線従事者免許証を持っていなくても大丈夫なんですね、
うん、
で、結局その音楽とか、番組、いろんな番組を流すわけですが、例えばあの電車なんかで例えると、うん、電車を運転する人たちがあの無線従事者で、電車を運行する会社が無線局ですね。でそこにあなたは乗ってどっか行くわけですけど、うん、あなた自身は免許を持ってませんよね。
行く行くね、
持ってないですよね。あのバスもそうですし、タクシーもそうですけど、免許持ってません。でもあなたは目的地に達し行けることができますね。それと同じように番組を届ける人が放送局にそれを放送局で電波を流すんですけど、それに番組を載せて、で視聴者のところに届くと、そういう形になってますね。だから、アナウンサーとか無線局を直接操作することはないんです
そうですね。もしあるとすればそこに無線従事者免許証が必要という、
そうですね、そういうことになります ね。ですから大きな放送局では完全に無線設備を運営する無線あの放送局と、うん、その番組を作るとか大体組織的に分かれているので、あまりアナウンサーの方が、ね、直接無線従事者ということはないんですけど、うん、小さなコミュニティ放送局ありますね。今 10W 20W でやってるところがありますけど、
コミュニティ FM とか、
はい、ありますね。ああいうところは小さいので、組織がもしかすると、無線従事者の方がそこの番組をで喋ってるかもしれない、
パーソナリティの可能性
もある、パーソナリティになってるかもしれないですね、うん、こういうことはあります。でもまあ一般的に、無線従事者の方は無線設備だけを操作しますし、アナウンサーの方は無線設備を操作しませんので、無線従事者の免許はいらないと、
分業されてる
ってことですね。そういうことですね。で、まあ、中身をだけを作って中身を流しているのは放送局から流しているということになりますね。はい、
そうですね。でも操作ってなるといろんな操作があると思うんですけど、はいはいはいはい、具体的なこの無線従事者の操作とはどういうことなんでしょうか。
例えばあの無線設備調整とか試験調整なんかやるとき、出力の調整をしてありますね。そういうのは操作になりますし、まず大体電源を入れてで電波が出てちゃんと変調がかかっていることを確認するのもまず操作で、そこを無線従事者の方がやります。で電波が出てることが確認できたら、今度は電波の質を調整しないといけないですね。最初は変調度合いを見たり、AM 放送でもこう変調度とか、FM 放送でもありますね。その調整したりします。そういうのも無線従事者の仕事になりますし、あと電波が出ていることを確認しなきゃいけないですよね。で、あと出力が決まってますから、
免許で、
免許証、例えばFM 大手の場合は1キロワットとか、ね、なりますから、それがちゃんと出ているかどうかの確認をしなきゃいけません。それも無線従事者の仕事となりますね。
まあ、はい、基本的なところはアマチュア無線従事者も、まあ、その同じですよ ね。基本的なところは、
電波の質を確認すること、はい、それから出力とかね、アンテナから出ていることを確認することはやっぱり無線アマチュア無線でも同じようにやってますよね。
そうですね、
はい、それと大きくは変わりません、はい、
ありがとうございます、はい、さあ、カエサさん、こんなところでご質問いかがでしょうか。まあ、かなり納得のいくあの回答が得られたんじゃないかなというふうに思いますけれども、
はい、
さあ、ここで、今日のこのご質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
このコーナーでは10代20代の皆さんからのご質問ご相談を募集しております。ハムのラジオまたはヨタジャパンのウェブサイトに専用の投稿フォームがあります。メールでのご投稿は専用のメールアドレス、ヨタアットマークハムズレディオドットネット、ヤンキーオスカータンゴアルファアットマーク HAMSRADIO ドットネット、お名前、年齢、ご自身のメールアドレスをお書き添えの上お送りください。若者無線電話相談室でした。また次回お会いしましょう。 Stay tuned. See you next time.
JJ1DDW の荒木健太です。ニックネームはなんかケンちゃんです。今日ハムフェアで1日いろいろ無線機とか見て楽しみたいと思っています。ハムのラジオ。
はい、ということでね、後半、お送りしたいと思います。まあね、ドローンでね遊ぶということなんですけどもね、まあ、いろんなあの法律の面とかね、まあ、準備しないといけないことを、ね、お送りしたんですけども、まあ、最後にねドローンを飛ばしてみたいということでね、まあ、実際始めるにはねどういう風な形、まあ、今までもねもうちょっと細かい話ちょこちょこっと出てきましたが、ちょっとまとめてね、お話をお伺いしたいと思います。まずあのどんなドローンを買えばいいか、あの大から小からねいろいろなると思うんですけどもねこれ機種選定するんじゃない、どんな感じを何を考えて選べばいいかっていうどんな、
そうですね、まず何をしたいかっていうので必然的に決まるとは思うんですけども、うん、あ、はい、まあ、練習のためにも、うん、トイドローンは安いやつ一機ぐらいは買った方がいいかもしれない、
ね、うん、先ほど宮本さんもねあの練習のために家の中で飛ばす、まあ、やっぱり最初は私もそうですけど、まあ、潰すというのが基準で落ちるとかね、あの上に飛べば完全下に絶対落ちますんで、
そうですね、あの、まあ、そこで一番気にしなきゃいけないのはっていうか気をつけなきゃいけないのが、うん、技的機種であること。
あ、なるほどね。
あの、まあ、リスナーの方も無線関係の方いらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱ電波法にあの準じたものというか、はい、合致したものじゃないといけないということですね。まあ、あの最近は安くてもですね技的付きのものが出てますので、そこをあの確認して、はい、あの購入されるといいと思います。
あのいつもの郵便マークの、
そうですね、はいはい、あの無線機なんかにも付いてると思います。
あれですよね、はい、
なるほどね。
でそれで、まあ、あのどうしても撮影用になっちゃうと、うん、もう少し大型のもの、はい、カメラがきちんとしたものっていうものが欲しくなるん で、うん、でね、まあ、10万円以上のクラスになっちゃうと思うんですよ ね、
うん、やっぱりその目的に合ったものを買っていくと。で先ほどあの遠藤さんの話じゃないです、またレース用はレース用で違ったドローンがあるということで、ね、あのちょっとお聞きしたんですけど、あの普通のドローンは前とか下を見るんだけど、レース用は上を見てるという話がありますよね。
あとそうですね、あのレース用のスピードを出そうとすると、うん、どうしても機体にこう前向きになって前が下がるんですね、うん、そうすると、はい、普通のカメラを水平状態でつけていると、うん、はい、前下がりになった時に地面しか見えなくなっちゃって、
あ、なるほどね、
で最初から空をこう見上げるような形でつけて、うん、飛んだ時に前方が水平で見える、はい、そういう形に、はい、
だからドローンでもどこにカメラがでどっちを見てるかっていうのは用途で違うということです
ね。そうですね、
はい、いや確かにあの言われてみれば確かにそうだなと思いましたですね。なるほどなるほど。であとあの、はいはい、
本当のレースの世界でもう、うん、世界のトップクラスはもうドローンがもうこう縦になってですね、はい、飛んでますからね。
だから結局ドローンの羽が、あの要するに飛ぶためには羽を後ろにしないといけないから縦
に
立った、あの、まあ、
垂直になって
るわけです。
で飛んでるという感じですね。
なるほどね、はいはいはい。これあとあの、まあ、先ほど小林さんおっしゃいましたトイドローンでやっぱり練習するというのは結構
いいんですね。先週もあの宮山さんの方からあったんですけど、
うん、
操作系のモードっていうのがあって、
うん、
あの黒子 の、はい、あのレバーが2つあるんですね、はい、あの右と左に、はい、それの割り付けがですね、はい、まあ、何種類かあるんですね、うん、それがあの、まあ、世界的に、まあ、一番使われているモードがモード1と言われるものだと思うんですけども、うん、あのせっかく練習するんだったら、うん、そのモードにと同じモードの、 あの操作系のものを買って練習した方がいい。
だからこれからこういうことしたいなという、まあ、操作系の、まあ、
購入したいものがこれを狙ってるんだけどって思ったら、はいはい、うん、まあ、それが対応できる、まあ、モードがモードに切り替えられるものというか、うん、そのモードになったトイドローンを買った方がいい、
ね、うん、このモード1に、まあ、3とか4とかあるというお聞きしたんですけども、このモードというのはもともとどういう差があるんですか。
もともとですね、なんか日本の国内のラジコンの時代に使われてたモードと、うん、あと世界的に共通というか、うん、あの体感的にこう動かしやすいモードと、うん、
体感
な
ら自分の体で感じる、
そうですね、あの直感的にっていうんですかね、うん、あの動かすモードとそれに大きく分かれているような、うん、
操作上では前進するときに右で押すか左で押すかの違いです。
ああなるほど。
でその反対側所は上に上がる下がるのではな、はい、はい、横に関しては一緒なんですよ。
あ、なるほどね。
なのであのどういう動作させたいかによっては、うん、もしかしたら片手で、回りながら進むとか、
はい、
そういうことが、はい、やりたければどっちがいい、 ことになりますね。
だから、まあ、いわゆるドローンの目的ですね、そうですね、何をするかによって、あの実際の操作の仕方も、まあ、それに適した操作、だからモードが何種類かあるということ
で、はい、で一般的には今小川さんおっしゃったみたいに1と2が、まあ、多く知られているっていうことでしょうかね。
なるほどね。結構奥深いですね、やっぱり
奥深いですね、はい、あのトイドローンで遊んでみたんですよ。片側が上昇下降、はい、片側が前後ろ左右旋回、はい、その組み合わせで上がったり下がったり、はい、そんな感じなんですよ ね、
そうですね。
これがモード1なんですかね、基本的には
モード2かな、
モード2、はい、あ、なるほど。でそれ、まあ、ごく普通に昔のラジコンとあんまり変わらないような感覚で、う
ん、昔のラジコンちょっと私使ってないんで分かんないんですけども、はい、あの右の方で前後左右ができるっていうのは直感的だというふうに言われてますね。
確かに、
僕が聞いたのは、うん、ヘリコプターで散々遊んだ方は、はい、モード1の方が慣れてるらしいです。
あ、逆、
うん、モード1だから、左で前進バック、うん、
で右で
上下、上下
、はい、あ、なるほど。
ところがドローンから入った方はだとモード2の方が使いやすいっていうお話もあるので、う
ん、なるほど。
だからどっちがいいってことはないと、うん、好みだよっていうふうに聞いたことあります。
だから好みと、まあ、その目的の目的に、買おうとしてる、ドローンの種類とかで、
そうですね、
まあ、ちょっとやっぱ選んでいくという
設定で変えられるものもあるんですけ ど、 あの、大きいこうちょっと高いやつは変えられるんですよ、はいはい、で安いトイドローンだと変えられないのもある、
う
ん、はい、
モード1とかモード2とか最初からもう断って箱に書いて、ええ、売られている。
なるほどね、うん、そっか、
なるほどね。まあ、あの、まあ、まあ一つはドローン売ってるところいろいろと聞くというのも当然、
ね、まあ、勉強もいりますから ね、
そうですね、
はい、使うためには。
僕は思うにはね、誰かと友達、
あ
の教えてくれそうな友達見つけて、はい、その人が使ってるモードと一緒にした方が、はい、ちょっと上に稼いだとか、
あの
お互いにこうやって交換できるじゃないですか、うんうん、だから周りにいる近くにいる友達に合わせるっていうのも一つの手かなと思います。
なるほどね、
はいはい、どっちでもいいんです、
う
ん、
昔のパドルと一緒ですよね、
はい、
右、 右で親指が観点の人が左でそれを打っちゃって覚えちゃうと、
はい、
なんか逆になっちゃう、
逆になりますね、
はい、ここに思いますけどね、
はい、まあこれもね、右左、あの別にあの右利き左利き関係なく、はい、あの右で打つ左で打つでの左で打つとなると実際に、鉛筆でね書いていくんで、まあまあ、あの利き手が違う人はまた逆になったり、
そうです
ね、まあ、その人それぞれですよね。
そうですね、
逆にドローンの世界もそういう、まあ、あの自分の体に合わせるわけにいかないですけども、
そうですね、
まあ、そういうものを選定していくという、はい、そんな感じですね、はい、からあの、まあ、あの今日ご紹介しましたけど、あのお三方のお書きになった、ね、本がございますんでね、ドローンと遊ぶアマチュア無線か、うん、はい、という本がありますんでね、ぜひあのお店で、ね、見ていただいて、まあ、なければあの、注文していただいてもいいし、
はい、
あれですね、通販で、はい、とかね、いろんなところあると思いますんでね、まあ、あのそういう、まあ、あのあれ、本屋さんってね、いろんなドローンの出てると思うんで、はい、まあ、そういうのも参考にしながらね、
あの絶賛販売中で重版が出てそう、
はい、あ、そうなんですか、
はい、という噂を聞きましたんで、はい、
はい、ちょっとあのおこぼれ頂戴して、はい、はい、はい、ということでね、はい、ありがとうございました。今日はね、あのドローンの話いろいろとありましたけどもね、あの、まあ、最後に一人ずつこのドローンの楽しさ一言で言うとどんなのかなということでね、
よろしいでしょうか、
はい、
私はやっぱりあのドローンに搭載されているカメラが普段では撮れない映像が撮れるということ で、 で最近はあの 2K から 4K でさらには360度のカメラを積んで全く空中を全方向ですね見れるというようなそういう映像も出てきたんで、やっぱそういう新しい映像、そういったところにちょっと魅力を感じるなという
ふうに思います。映像の世界ですね、
はい、宮本さんいかがですか。
そうですね、あの上から見るってね、最初は憧れてたと、
はい、
で今度はただ見るだけじゃなくて、うん、どの角度で見ると、うん、要はカメラの世界と同じですよね、
はい、
うん、でそういうので背景はなんとかの山を映そうとか、うん、季節のこう長い木々をね、
はい、
赤いの緑の新緑のと、
は
い、うん、そういうなんつうのかな、今までに撮ったことのない写真の、
はい、
うん、そういうところが結構楽しいですね。
なるほど、
はい、小畑さんいかがですか。
そうですね、やっぱり私の方も撮影用ドローンが主なんで、普段こう行けないっていうか入れないところの角度からっていうんですかね、うん、あの上空から見る風景っていうのがまた変わってくるんで、うん、それが気軽に撮れるっていうのはすごくいいと思います。
なるほど、はい、なるほど、
なんか楽し
い。リオさんいかがですか。
え、あの
まあちょっとトイドローンで、
今トイドローンで遊んでますんでね。ね、はい、ちょっとね、いろいろ幅広くやると金庫が持たないんで。
なるほどね。
という感じですね。はい。はい、
私もね興味あるんですけどね、なかなかね手が出ずに FT8 ばっかりやってますけど、ね。というふうなあの毎日でございます、はい、どうもありがとうございました。あの2週間にわたりねお三方の方にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ハムのラジオいつも聞いてます、こちら JK1HAF です、いつも楽しく聞いてるんで、はい、またぜひよろしくお願いします。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ハモのラジオでは皆様のお便りからいわゆるジングルですね、これを、お待ちしております。お便りジングルメールでの先はハムアットマークハムズラディオ .net、 ham アットマーク hamsradio.net、 こちらの方にお送りください。お便りの場合はハモのラジオのホームページからも投稿できますのでよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと
JA7THE 遠藤と
J1KUC 宮本と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオでした。
はい、また来週皆お会いしましょう。
セブンティスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。